小沢敏夫昔話へのご招待。西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週も先生のお気に入りの昔話ということで、わらしべ長者とシンデレラを紹介していただきました。うんうん、本当に昔話って大切なことをですね、うん、教えてくれるなと改めて思いました。
そうね、全然その教訓的に前出してないんだけどね、はい、物語としてなんだけど、よく読んでみると、特に人間の成長に関する話ね、はい、それと自然との関係の話、そういうの多いね。
そうですね、うん、では今週は、
うん、ガラッと変えてね、はい、久しぶりに特定の国のねお話をいくつか紹介しようと思うのね、
はい、
前にシベリアの話をしたり、インカ帝国の話なんかを紹介しましたけどね、
はい、
今度案外知られていないと思うんだけど、ポーランドね、
はい、
東ヨーロッパというかな、中部ヨーロッパのポーランドとかハンガリーとかね、
はい、
そういう国の話を少し続けて聞いてもらおうと思ってんのね。
はい、お願いします。ね、
ポーランドっていうと日本の方がまず最初に頭に浮かぶのはショパンだと思うんだよね。
あ、
ショパンの祖国ということでね、はい、ショパンっていうのはポーランドの周りの人で、でもパリで活躍してたんですね。でポーランドで革命が起きた時に非常に国のことを思って革命なんていう曲を書いたりなんかしてるんですけどね、
はい、
そういう意味で有名で、地理的に見るとね、ポーランドっていうのはドイツのすぐ北東で国境を接してるわけよね、
はい、
それで今度もっと北の国境はロシアと接してるわけですね、うん、ですからドイツとロシアの中間にあるわけですよ。
あ、
これは大変なとこよね、場所としては。ロシアってのはああいう大ロシア帝国だったわけでしょ、
はい、
でその後はまあ共産主義になって、ドイツはドイツでドイツ帝国だったし、その後はナチスになったわけですよね、
はい、
両方とも強い国が2つあるわけだよ。
そこの間に
挟まれてるんだからね、はい、大変な国だったと思うな。現に第二次世界大戦はまずナチスがポーランドに攻め入ることで始まってるわけでね、だからまともにそのナチスの圧力を受けて苦しんだ国、
はい、
でほとんど隷属させられてね、
はい、
だからポーランドの人たちは第二次世界大戦でうんと苦しんだし、今でもあんまりいい感情は持ってないみたいだね。
ああ、そうですか。
うん、僕ポーランドに2回行ったことがあるんですけどね、はい、また最近あるポーランド人にたまたま会ったのね、女の方で日本で暮らしてる人なんだけど、はい、でポーランドの人だから、隣の国だからドイツ語喋りますかって聞いたら、首横に振ってね、私たちはドイツあんまり好きじゃないから、ポーランドの人はあんまりドイツ語喋りませんって言ってた。
ああ、そうなんですね、
う
ん、
そうだろうなと思うよ。うんと苦しめられたからね。
うん、
でも僕はねポーランドへ2度行ってるんですけど、そこはやっぱりね、特にワルシャワはね心痛みましたね。ワルシャワ放棄っていうのがあったんですよ、
はい、
それはね第二次世界大戦の末期にね、ロシア軍がもうナチスを追い詰めてドイツに迫ってきたのね、
はい、
でその途中で当然のことながら南下してくる途中でワルシャワがあるわけですよ。でナチス軍が撤退して、もうワルシャワの近くまで撤退した。でその頃50キロぐらい手前かな、でロシア軍は進軍をやめてしまうんですね。ところがワルシャワの人たちはロシアがもう勝って南下してきてるから、もうじきワルシャワを解放してくれると思って、そのタイミングを狙ってワルシャワ放棄をしたんですよ、
はい、
ワルシャワの知識人や隠れ軍人たちがですね、ナチスに対して抵抗を始めたんです、武力でね、
はい、
でそれを見てロシア軍は進撃をやめたんですよ、南下するのやめた、
はい、
それはロシアとしてみればナチスを倒した後はポーランドを支配しようと思ってたから、
はい、
だからポーランド軍が勝つことを望まなかったんです。ポーランド人がナチスによって殲滅されることをむしろ望んでた。だからわざと50キロだか100キロだか手前で、本当もうギリギリの手前で進軍をやめてワルシャワ放棄を見てたんですね。だけどワルシャワの人たちはロシア軍がもうじき来ると思って放棄した。だけど負けるんです、結局、
うん、
殲滅されるんですよ ね、
ね
ワルシャワ放棄って有名な事件なんですけどね。で僕はそのことがあったもんだから、ヨーロッパへ行くといつかそのワルシャワを訪ねてみたいと思って、ある時行けたんですね、はい、本当に世界学会の帰りに寄れたんですけども、本当に痛ましかったですね、
うん、
もうね町中がね、
はい、
ワルシャワ放棄の 記念碑というかな、墓碑というかな、
はい、
そういう感じよ。
町
中の至る所にね、ここでどういう人たちが亡くなったっていう小さな石碑があったりね、それから家の前にね小さなお墓っていうのから火が立ってて、このそこに住んでいた家族の名前とか刻まれてるわけ。町中が墓碑名っていう感じだったな。本当に楽しかったですね。でもちろん今も明るい町になってましたけどね、はい、だからそういう意味でね、僕はワルシャワに対してというかポーランドに対してはね、特別な興味っちゃ失礼だけども、はい、思いがあるんですよね。でまた世界学会でポーランドの昔話研究者とも知り合いになったしね、その人の家へも行かせてもらった、はい、彼一生懸命ポーランドの話を集めて語りの会なんか主催してましたけどね、ポーランド昔話博物館とかって言ってね一人で頑張ってたけどね、
あるんですね、
うん、そういうのをやってて、そういう思いがあるもんでね、ポーランドには特別な思いがあって、はい、ただショパン記念館はね行ったんですけど、ちょうど僕が行った日1回目の時には閉まっててね、閉館の日で見られなかったんですけどね、
はい、
それからもう一つはポーランドって言ったら何つってもアウシュビッツの強制収容所ですよね。それはワルシャワからちょっと離れたところなんですけどね、そこにはね行かれなかったんです。なぜかっていうと、あまりにも人気って言ったら変だけど、たくさん行く人がいて、バスがね、そこ行くバスが1本しかないんですけど、はい、長蛇の列なんですよ。
ああ、そうなんですね。
すごいね。特にアメリカ人多かったね、英語の人がすごく多かったけど、ね、長蛇の列で、これもう何時間待つんだろうと思ってね、諦めたことあるんですよ。そういう意味でちょっとポーランドには特別な思いがあってね。
でもそういう歴史の中でも昔話があるわけですね。
あるんですよ、うん、でそれがねやっぱり日本と相当雰囲気が違うのね。それも面白いと思ってね、聞いてもらおうと思うんですけども、はい、まずはね、がんっていう話。がんって鳥のがんね、鳥のがんです、
はい、
昔あるところに金持ちの家族がいました。この家の末娘が働き者の一人の若者を心から愛していました。若者は貧乏でしたが、この娘は深く愛し、2人は結婚の約束をしました。ところが娘の母親は財産のある家柄の良い花婿を望んでいましたので、どうしてもこの結婚に同意しようとしませんでした。ある日のこと、母親は娘を若者から引き離そうと散々脅かしたりすかしたりして、挙句娘が一向に聞こうとしないのにカッとなって、思わず罵りの言葉を口走ってしまいました。あんな男を婿にするくらいなら家中みんながんになってしまった方がいい。この言葉が口から出るや否や、父親、母親、息子たち、娘たちはたちまちみんながんになってしまいました。がんたちは翼を広げ、大地を蹴って空高く舞い上がり、他のがんが住む湖水地方へと飛んでいきました。娘と恋人の若者も同じようにがんになっていましたが、この二人だけはついていきませんでした。二人は冬も凍らない暖かな湖を探して飛んでいき、そこで暮らすことにしました。この湖の近くに一軒の家があって、一人の漁師が住んでいました。ある日のこと、漁師は漁に出て2羽のがんが新しく湖に住み着いているのに気がつきました。漁師が鉄砲を構えて近づくと、2羽のガンは飛び立ちました。漁師が1羽を狙って撃つと、ガンは落ちてきて1本の低い木に引っかかりました。漁師は船を出して木のところまで漕いでいき、ガンを木から下ろして家に持って帰りました。ガンは死んだのではなく、気を失っていただけでした。漁師はガンを暖炉のそばに置き、これをクリスマスのごちそうにするためにはどんな餌を買えばよいだろうかとあれこれ思い巡らしました。ある日のこと、漁師が森を一回りして帰ってくると、誰かが家の中を片付けた跡がありました。きちんと寝床が取ってあり、床は掃いてあり、食事の用意もできていました。漁師は驚きました。家を出るとき確かに戸締まりはしたはずで、外から人が入るはずはないと漁師は考えました。そこで次の日、漁師はいかにも出かけたように見せかけて、こっそり屋根裏に上がりました。腹ばいになって隙間から下を見ていると、暖炉のそばにうずくまっていたガンがむっくり起き上がりました。そして 体の羽毛を振るい落とすとたちまち美しい娘に姿を変え忙しく働き始めました。やっと謎が解けたので漁師は仕事に出かけていきました。夕方帰ってくるとまた家の中はきれいに片付いています。おいしそうな料理が食卓に並び、ガンが暖炉の脇にうずくまっていました。漁師は嬉しくなりました。願ってもない女手が見つかったことに大喜びしましたが、できるなら美しい娘の姿のままでいてほしいと思いました。がんに戻れないようにするためにはどうしたらいいだろうと漁師は何日も考えました。ある日、漁師は森へ見回りに行くようなふりをして家を出ると、戸口の鍵穴から中を覗いていました。そしてがんが羽毛を振るい落として娘に姿を変えたのを見ると、いきなり家の中へ飛び込んでいってしっかりとがんを捕まえました。娘は漁師の腕の中でもがきましたが、漁師は離しませんでした。それから床に散らばる羽毛をかき集め、何度の戸棚に押し込んで鍵をかけました。娘は羽毛を身につけることができなくなり、人間の姿のままで漁師の家にいることになりました。しばらくして二人は結婚しました。若い妻は羽毛を取り上げられた時から自分が癌になって生きるという呪いにかかっていることも、恋人の近くの湖で暮らしていたことも忘れてしまいました。ただぼんやりと何かに対する深い憧れが残りましたが、それが何であるかは分かりません。若い妻はよく家の前にベンチに腰を下ろして空を眺めました。時には夫と二人仲良く座ることもありました。漁に疲れた日、夫は妻の肩に頭を乗せて眠りました。そんな時、妻は夫の目を覚まさないように身動きもしないでぼんやりと空を見上げるのでした。今日もそうでした。ところが今日はいつもと違うことが起こりました。ちょうどがんが南へ渡る頃で、今も一群れのがんの列が夫婦の頭の上を飛び去ろうとしていました。その時、若い妻はふと声のようなものを聞きました。かつて姉だったがんたちが鋭く呼びかけました。夫のもとにいる妹よ、おいで。私たちと一緒においで。若い妻は答えました。神が共にいますように。無事に飛んでね。私は一緒に行かれない。その後へまた2羽のがんが飛んできました。2人の兄でした。兄たちも鋭く呼びかけました。夫のもとにいる妹よ、一緒においで妹よ。妻はまた答えました。神があなたと共にいますように。無事に飛んでね、さようなら。私は一緒に行かれない。次に来た2羽は父親と母親でした。親たちも呼びかけました。夫のもとにいるかわいい娘よ、一緒においで、娘よおいで。神のお導きを、私は一緒に行かれない。おしまいに今度は一羽だけのがんが頭の上に飛んできました。元の恋人でした。訴えるような悲しい声で恋人は鋭く呼びかけました。漁師のもとにいる愛しい人よ、一緒においで。大切な人よ、おいで恋人よ。姉たちの声も兄たちの声も父母の声さえもかすかな思い出のようにしか響きませんでした。しかし今、恋人の叫びを耳にした途端、若い妻は深い夢から覚めるように目を覚ましました。戸棚にしまってある羽毛のことを思い出しました。安心しきっている漁師は戸棚に鍵をかけなくなっているので、羽毛はわけなく取り返すことができました。妻は夫の元からそっと離れると難度に向かって走りました。そして戸棚に入っている羽毛を身につけると、たちまちがんに姿を変え、開いた窓から空高く飛び立ちました。愛する恋人の後を追って南の国へとついていくためにという話なんですよ。
なんとも切ない。
すごいね、本当ね、なんとも切ない話だね。
ねえ、聞き入ってしまいました、
ね、切ない話よね。
やっぱり本当に日本の昔話とはちょっと違いますね。
違うでしょ、違うでしょ、
はい、うん。
これでよく日本のね、こういう話で話題になるのは鶴女房だよね。
あ、思いました、
ね、はい、ね、鶴女房ではさ、最後に 鶴が正体を見られたらもうあなたの元にいられませんって言って飛んで帰るじゃない、はい、鶴になって飛んで帰っちゃうんだよ。で終わりなんだよね、
はい、
あれをねよく僕は世界学会でいろんなやつと話をしたんだけど、
はい、
こういうのをね講演のテーマとして、ね、紹介するともう大変よ、
うん、
日本の男は、
はい、
女房が鶴になってどっかへ飛んでいくのに追いかけていかなくていいのかって、
ね、あそこをやれるんですね。やれるん
ですよ。すごい淡白でしょあれ、
はい、
これはさ逆だよね。最後の最後にさ夫の声を聞き取って、
はい、
それで夫の元へ飛んでいくわけですよ。
確かにそうですね、うん、
最後劇的だよねこれね、
はい、
だからね日本の鶴女房はね本当にこういう世界の人たちにとってはね理解ができないんですよ。
やっぱそこはその国民性の違いなんですか ね、
ね国民性と言っちゃうといろんな問題あるかもしれないけど ね、 ね日本はそんなに淡白なのかって言われちゃうんだけどさ、うん、
いやでも海外の方がちょっとロマンチックな気がするんですよね、
う
ん、
本当そうだ ね、
ね、
うん、物語になるよね、
はい、
にね、はあ、すごいね。でもいい話というか切ない話だけどさ、
ね、素敵なでも、うん、ラブストーリーというか
ラブストーリーだよね、
うん、
で両方そうでしょ人間 の、 その夫もいるわけだよね、
はい、
それでずっといて、
うん、
でいろんな仲間は呼びかけるんだけどそれには心が動かなかったんだね、
はい、
姉たちの声も兄たちの声も父母の声さえもかすかな思い出のようにしか響きませんでした。しかし今、はい、恋人の叫びを耳にした途端若い妻は深い夢から覚めるように目を覚めました。
いや素敵ですよね。す
ご
い
ねこの言葉もね、
はい、
素晴らしいね、うん、素晴らしいね、うん、それで戸棚に入っている羽毛を身につけるとたちまち癌に姿を変え、
はい、
開いた窓から空高く飛び立ちました。愛する小人の後を追って南の国へとついていくために
ね。す
ごいね、
うん、あなんか綺麗ですね。
綺麗な話よね、すごく見事だね、はい、でもねこれ読んだ時ね、
はい、
びっくりしました。本当に日本とも本当に違うなと思って ね、
はい、
そ、 ねそういう国によってねやっぱりうんと違うんですよね物語が。
そうですね、
そう物語自体がね、
はい、今日はポーランドの昔話を教えていただきました、
うんうん、ちょっとね日本と離れててあんまり知られてない国だけどもこうやって見るといい話あるでしょ。
そうですね、
いいっていうかなんていうかこう切々とした話ね。
ちょっと切ないラブストーリーを聞かせていただきました、ねね、やっぱり国でねこんなにもお話が違うんですね。
そう違いますね、面白いね、
はい、
うん、
では先生来週は、
うん、もう一度ねポーランドの話聞いてもらいたいのね、
はい、
今度またガラッと話違いますけどね。
あそうですか、ね、うん、楽しみにしています。
聞いてください。
はい、小沢先生今日もありがとうございました。
はい、どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。